ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は、拉致被害者久米豊さんの誕生日です。今年で88歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今日は1月16日宮城県仙台市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 宮城において歌われたコスモスのようにをご紹介します。この楽曲は拉致被害者ご家族の横田早紀江さんが作詞され、シンガーソングライターの岩渕誠さんが作曲されました。まずはこの楽曲を作詞するにあたっての横田早紀江さんの思いをご紹介し、続けて岩渕誠さん、由美子さんご夫妻による演奏をお送りします。
詩とかそんな上手に作れないんで、ちょっとできるかなと思ってたんですけど、夜遅くに座ってて、なんとなくこう恵みと生活してた時のお庭でお話をしてた時の様子がですね、この歌詞にありますように、コスモス、いろんなお花を作るのが好きで作ってたんですけど、いつもこうちょっと肥料のやりすぎるという悪い癖がありましてですね、大きくなりすぎるんです、いろんなものが。それで、そのコスモスも非常にか弱いコスモスなんですが、普通は。それが非常にこう、茎が太くなりまして、お花も大きなお花になって、なかなかこう、ふわふわと揺れないものですから、恵みが非常に表現の面白い声で、お母さんの作ったコスモスって、茎が太くてお花も大きくて全然風に揺れないじゃないとか言って、面白い方で言ったことをですね、非常に懐かしく思っておりまして、そういうことをこう、何気なくそこに座りながら書いて、わーっと一気に思ったように書いたのが、本当紙切れのようなのを、この次お会いした時にお渡しした時にもうできたんですかなんて、びっくりしてくださったんです。大した本当上手じゃない、本当にそのままの歌なんですけど、素晴らしい曲をつけていただいて、もう蘇って素晴らしい皆さんに歌っていただいている歌になりました。
も吸って茎が太く花も大きくて風にも揺れないよ。ふわふわと揺れているコスモスにほら、めぐみちゃんトンボが止まろうとしているよ今年も。
今日は岩渕誠さん、由美子さんご夫妻によるコスモスのようにをお送りしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月22日北朝鮮の最近の動向について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月19日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論を重ねてきております。大きな話題といいますか、議論の焦点になることの一つはもちろん北朝鮮が今後どういう行動に出てくるかということでありまして、その点については中国でも非常に関心が高いということになるかと思います。まず問題になるのは国連の安全保障理事会の、おそらく決議になると思いますが、その決議が一体いつ採択されることになるのか、そして2番目に決議の内容がどのくらい厳しいものといいますかになるのかどうかということになろうかと思います。これは今現在協議中ですからなかなか見通しがつきにくいところがありますけれども、米国の友人たちと話をしておりますと、やはり今回も国連安全保障理事会の決議採択までは時間がかかる可能性があると、前回北朝鮮がミサイルを発射した後、1月22日に国連の安保理決議を採択するまで40日以上がかかりましたけれども、今回も同じような形になることが当然予想されるということでありますし、もう一つ決議の内容ももちろんアメリカは非常に厳しい制裁ということにしたいわけですが、中国はそれを緊張を高めないようにというふうに考えてくると今見られておりますので、我々が期待するほど 厳しい内容になるかどうかは今のところわからないということになろうかと思います。しかしいずれにせよ国連の安全保障理事会が決議を採択しますと北朝鮮は強く反発するはずであります。そこで問題はその後どのような彼らの言うところの具体的な対応措置を取ってくるのかということであります。すでに北朝鮮は対応措置としてはですね、1月の段階で高い水準の核実験、そして衛星発射、そして長距離ロケットの発射という3つを指しておりました。高い水準の核実験というのは、この前の2月12日の核実験の後、北朝鮮はそのように評価したようでありますので、一応核実験は実施したということになりますから、今後それが繰り返されるかどうかは今のところよくわからないという状況だと思います。しかしまだ人工衛星の発射および長距離ロケットの発射が残っております。北朝鮮は長距離ロケットと呼んでますが、これは長距離ミサイルのことを指していると考えていいわけでありまして、というのはわざわざ北朝鮮が人工衛星の打ち上げと長距離ロケットの発射を分けて区別して研究していることからしましても、長距離ロケットが長距離ミサイルの発射を指すことは確かであろうと言っていいかと思います。北朝鮮はこれまでも強硬な国際社会の姿勢に対しては超強硬で対応すると言ってきました。したがって今後採択されるであろう国連安保理の決議が非常に厳しい内容だというふうに北朝鮮が判断すればですね、やはり強硬な手段としてのミサイル発射というものに打って出てくる可能性がやはり高いのであろうと考えられます。その際には我々が非常に関心を持っております、ムス弾と我々が呼んでいるミサイル、あるいは KN-08 と呼んでいるミサイルがありますが、この2つのミサイルはまだ発射実験を行っておりませんので、その2つのミサイル両方、あるいはそのうちのどちらか一方だけのミサイル発射というものに北朝鮮が出てくる可能性は当然あると考えておかなければいけないと思いますが、その際には日本海側から発射が行われる可能性が十分ありますの で、そうしますと日本の領土の上を再び飛び越えていくということになると、我々にとってみると日本にも向けてミサイルを撃つということでありますから、日本からすると決して許容できないということになります。一方国連安保理の採択されるであろう決議の内容が北朝鮮の目から見て、相対的に穏当だということになると、やはり北朝鮮の対応措置も例えば人工衛星の打ち上げといったものになるのかもしれないと考えられます。この他にも北朝鮮が対応措置として取るであろうと考えられるものがあります。それは準戦時体制に突入するということでありますが、これは北朝鮮内部では緊張を高めますけれども、外に対して緊張を高めるという部分は、相対的に小さいということになります。2月21日に米韓両国は3月に米韓合同軍事演習を実施することを発表いたしましたので、この米韓合同軍事演習を口実にして、北朝鮮が準戦時体制に入ると、それを対応措置の一つとするという可能性も十分にあるであろうと思われます。ただいずれにせよどういう行動に北朝鮮が出てくるにせよ、それは我々にとっては許容できないものでありますから、また再び国連の安全保障理事会での制裁という話になると、こういうある意味で朝鮮半島の緊張を高める悪循環が繰り返されるようなことになってはいけないということでは、中国の専門家もそのように見ておりますので、一日も早く北朝鮮が挑発的な行為はやめるということが最も重要かと考えられます。
先生ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、昭島市立清泉中学校コーラス部からのメッセージ、そして演奏曲ブドウの歌をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。人は皆音楽で一つになることができます。私たちが歌うブドウの歌は、秋にガラスの器に盛られたブドウの様子を歌った美しいメロディーです。離れ離れになった愛する家族の皆さんに日本の秋を届けたい。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今の北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 1-800-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。